こういうところではしょうがない。
はい、今日は、羽賀徹先生のお宅にお邪魔しております。いろいろお話を伺いたいと思います。よろしくお願いします。羽賀徹先生は静岡県立美術館の前の館長でいらっしゃいますと同時に東京大学の名誉教授でもいらっしゃいます。で、今日お話を伺いたい、これは大きなことは戦後の抽象美術も含めて、これは日本とヨーロッパと、その最前線で行われていた、芸術的な交流についてその場に居合わせて、まあ、通訳もなさったと。
ああ、そうね。
でその前
に通訳というのやりましたから。
まあそれで生き証人と自分でも言ってらっしゃいますけれども、というわけで貴重なお話を伺えるかと思います。で、まあ、最初にちょっと伺いたいというのはやはりその50年代後半、これは最初に留学された時ですね。
そうですね。私は1955年から2年ほどパリにフランス政府の給費留学生として行ってまして、ちょうどその頃がパリを中心としたいわゆる抽象表現主義アンフォルメルとフランス語では言っておりました。そのアンフォルメル美術運動の一番こうぐーっと伸び盛りの時期だったんですね。で、私はその頃パリの日本館メゾン・ジャポンというのにずっと暮らしていたんですが、ちょうどそこに日本人の画家が2人ほどいまして、そういう人たちがまあやっぱり抽象画の絵描きでね、今井とスミスとから堂本久夫、それは今井が上のフロアで堂本は同じフロアで、でその人たちと交流するうちにだんだんその彼らがやってる抽象美術が面白くなってきてね、おや美術ってのはこんな面白いもんかと思うようになったんですね。私はそれまでも時々は上野の展覧会なんか行ってたかもしれませんが、あんまり美術ってのは特別に関心なかった。ただこのアンフォルメル抽象表現主義の、画家たちと直接に触れ合うようになって、初めておやってのは面白いと、これは画家をちょっと知らなきゃいけないと思うようになって、それ以来絵から離れられなくなりました。特にこの抽象表現主義アンフォルメル運動はようやく盛り上がりのぐーっと伸びてる時期だったもんでね、面白い絵描きたちがね本当に群れてうわーっと熱っぽくその運動を展開していたわけです。ちょうどその中にいて、初めは我々真面目にパリ大学に通ってたんですが、そのうちパリ大学よりはよっぽどその絵描きたちのグループの方が面白くなって、ほとんど大学行かずに毎日のようにその彼らの中心であった活動の中心だったパリのセール街っていうところにあったスタッド・ラ・ガローとギャルリー・スタッド・レールとどこに出入りするようになりました。でいろんな国から来てる若いのから年寄りまでの絵描きたちね、その人たちと付き合いまして、本当面白かったです。いい経験をしました。あれが私のその後の研究生活の上にも非常に大きな影響を与えたと思ってます。ありがたい経験でした。
留学されるまではそういうものが待っているということは期待もしていらっしゃらなかった。
何も聞いたこともなかった、見たこともなかった。せいぜい上野に一点を見に行った、親父と一緒に見に行ったと、そんなくらいかな。マチス展とかルオー展というのはもうちょっと後かな、帰ってきたからね。ただこれ美術をね、しかも絵描きを知っていて彼らの作品をまともに目の前で見えてる、あるいは場合によってはその彼らの制作途中をこうそばにいて観察してるっていうのはこの時初めてだったな。そんな生々しくてね、彼らは野蛮でね、力があってね、頭も良くてね、へーと、芸術っていうのは文学詩ばっかりだと思っていたら、あるいは演劇だと思っていたら、この美術の分野っていうのはこのあって、実際に今波を打って動いてる。でその波に私もついに乗せられたわけです。
国際日本、国際、学生都市というのがあって、そうそうそう、シティユニベクスで、その中に日本館というのがあって、今井さんも堂本さんもそこに
アトリエを持ってらっしゃる。私よりも2年前ぐらいから彼らは留学しておりましたね。
でその制作もそこでされて、
そこでやってる。だからそんな大きい部屋じゃないんだけどね、今なんか床にこの新聞紙を敷いて絵をこう寝せて描いてましたね。堂本はね壁に立てかけてシュッシュッシュッシュッなんてやってましたよね。 面白かったですね。で見てる前で絵ができてくるんだからね。で今井利光なんかもね、夕べ遅くまで一緒にモンパルナスのカフェにいていろいろ食べたりして夜中に帰ってくる。でこっちはまあくたびれて寝るんですが、次の日起きるとね、おおできたぞと言って、今夕べ帰ってから徹夜で描いたできたばっかりの絵を持ってきて見せるんですよ。それがツヤツヤ光ってね、黒い字の上に緑がこうさっと走って、赤がバーッと置いてあったり黄色が散ってたりね、ああすごいな絵っていうのは、こういう油絵っていうのは、ことで抽象画っていうのは、物として物としてね、見事な大きな宝石みたいだと感嘆しました。あの感激は今でも抜けない。だから絵が好きになるね、やっぱりそういう経験必要だね。あ、これは俺と呼吸が合うと、ね、俺のあの生命のリズムをぴったり表現してくれてるっていう風に思う。でしかも今井も年、今井も堂本も私より2つか3つ年上なだけで、だいたい同じで、で私の方が彼らよりはフランスはできましたからね。でだからよく彼らと一緒に表に出て、あの他の絵描きたちもあったり、それから批評家のミシェル・タピエってのは、この人はそのアンフォルム運動、抽象表現主義のパリにおける本当リーダーで、で一番重要な批評家だったんですがね、そのタピエ、ミシェル・タピエを知るようになりましたし、それからその彼らが式に狙ってるスタドラ・ガロ、スタドラ・ガロにね、認められたとかね、まだ認められてないとかね、コントラクト契約をしたとかね、年中そういう話をしてるの。彼も真剣だったからね、契約っていうのはするともう毎月お金を、絵を納めなくてもお金もらえる、である時まとめて絵を納めればいいわけで保証されるわけですよ。
スタドラ・ガローとミシェル・タピエの関係ってのはどういうことなんですか？
ミシェル・タピエはね、スタドラ・ガローの顧問、顧問でディレクターだったな。でそのお金の方、ファイナンシャルな方はもちろんムシュー・スタドレール。ムシュー・スタドレールってスイス系の人ですからね、非常にこう立派な紳士でね、あんまりグズグズ言わない。お金あったんでしょうな、そのこと全然考えてなかったよ。
でそこにミシェル・タピエはこいつは見込みがあるぞっていうやつを、ね、見つけては発掘して連れて行って発表させてと。
で僕が今井利光なんかと知り合って、その1年ちょうど1年経つか経たないかの1957年の2月からは、あここにちょうどその時の手中で画録図録がありますけども、2月の23日から3月の半ばまで今井利光のスタドア画廊でのアンフォルメとしての最初の個展があったんですね。これがまあ非常に大きいイベントでした。でそれ以前はね、今井ねなんてのね、あの階段登ってた踊り場にね、ゴロッと置いてあるんです、動物なんかも。なんだこれは変な絵だと思ってた、ずっと1年間。さあある時から、おや面白いな、今井ってそういえばいつも上から降りてきて僕のフロアでシャワー浴びて、シャワー浴びながらなんか弁声しくしくなって詩吟を歌ってる変な、右翼なのか左翼なのか分かんないような男だと思っていたら、こういう絵を描いてて、それはそのキラキラと光る実に重いこの物質感のある絵を作る。で彼がいよいよこのスタドラ・ガローに正式にアンフォルメのメンバーになって、この1957年の2月にから3月にかけて個展をやる。で私はその頃今井の手伝いなんかもやりましたね。そういう経験ありますか、稲川先生？
いや、まあ、私もパリで画家たちと展覧会やる手伝いはしましたけど、まあ、だけど50年代後半のこういう華やかさというのとはちょっと違うかもしれません。
でこの頃はね、まだまだ古い抽象がね、非常に幾何学的な、きちんと整理画面の上が整理されて、で幾何学がジオメトリーがこう基本にあるような絵はまだ非常に流行ってたんです。でそれがまあパリのこの1950年代のブルジョアのたちの好みだった。ところがそこにこのなんか肉体派が、肉弾三有志だから十有志だから飛び込んできてね、であっという間に広がっていった。これが目の前に見ていたわけですから面白かったですね。こういう経験はやっぱり貴重ですね。 でパリに今井、や堂本がいただけじゃなくて、周りにあのジョルジュ・マチューというフランス人の画家もいたし、からサム・フランシスというアメリカ人のね画家ね、今あの東京で出水美術館がいい作品を持ってますけど、そのサム・フランシスも、からカナダから来たリオ・ペルっていうのもいたし、それからフランスの中ではデュブッフェとかフォートリエとかね、そういうのがうろうろいて、でその人たちみんなあったんです、スタドラガロで。これは年中スタドラに集まってきて、仲間の個展をこう見ていろいろ悪口言ったり褒めたりね。で終わるとその日展覧会個展を始めた人のオープニングをやった人のアトリエに行って、みんなでワンワンと夜明けまでお酒を飲みながら騒ぐわけですね。でいつまでか私もその中に入っててね、で相当酔っ払ったりしたんだな。でもなんかあんまり自動車に轢かれたりとか喧嘩したりということはなかった。でああいう動きも面白かったですね。みんな年は20代から50代までか、あフォンタナも来てたな、イタリアのね、そういう人たちが出たり入ったり。で真ん中にタピエがいて、でタピエというのはあれはロートレックの老いに当たるのかな、でそのでタピはもう葉巻を吸いながらあのワインを飲みながらね、最後まで付き合うしね、面白かったですね。ああいうだからパリのある一角の中にほんとに深く突っ込んで入っていって自分の人生が変わる経験をした。でやっぱり大学で文学の授業なんかを聞いてるだけよりは、ああいう生の、元気のいい、まるでこうちょっと野獣派のようなね、本当の野獣ね、獣ね、そういう感じなんですよ。こう腕力があってね、たくましくてね、エネルギーあふれていてね、しかし頭は最先端でね、メルホポンチとかそれから鈴木大拙とかそういうのは好きでね、だあのいい仲間でした。で私も、まあ、なんかいつもかそういう仲間に自分は絵描きでも批評家でもないのに入ってって訓練された。で絵描きたちはね非常にこう平等だからね、こちらの日本から来てまだ30も20代後半の学生だっていうことを全くこう無視して同じように付き合ってくれて、
で今あの批評家の批評家でもなかったのにとおっしゃいましたけど、その後だから芳賀先生はだから、例えば日本の画家の文章を訳したり、逆に向こうの人たちの文章を訳し、
ああ そ, う、ね、うん、からそれから1950年に、タピエがあの本格的に初めて日本に来たんです ね9月にね、でその時は今井もパリから帰ってきたし、それから一緒にあのジョルジュ・マチューね、ジョルバチューってね、インテリなんですね。あれなんか商船会社の広告部長かなんか宣伝部長かなんか、でそういうポスターなんかを作っていて、一方で頭に鉢巻きをして浴衣を着て、白木屋のデパートの白木屋の屋上で、あショーウィンドの中で絵を描いたりして、一瞬侍に憧れていてね、で侍のが剣を振るってるような絵を描くわけです。あれも素敵でしたね。
あれはマチューが自分で考案してあんな格好をしてやったわけですか、
ね、そうね、そうなんですかね。誰も、まあ、今あたりがちょっと教えたかな、頭に鉢巻きしてね、
入れ知恵をしたかもしれない、
で裸足でね、はい、で浴衣でね、はい、で簡単に帯をしてね、 両手にあの筆を持ってね、でこう踊ってって線をシャーッとアクション、まさにアクションで描く、でそうするとね、初めのうちは何だろうと思ってると、やがて絵がスポーッとできていく。でまあでも今井とかフォンタナとかサム・フランスに比べるとジョルジュ・マチューはね、まだどっか古典的でね、それが一種安定感も与えてて非常によく売れてた。でそれから今度その東京にやってきたタピエとマチューと、それから今井とスミスと、それに僕私がついて4人で大阪に行って、大阪であの吉原二郎さんが、まあ、リーダーをしていた指導者をしていたあのグループ具体 ね、あの人たちと付き合って、これはまたね大阪の野獣でね、たくましかったね、面白かったね。あれも私は具体なんて初めて聞いて、行ってみたらね、白髪がいる、白髪和夫がいる、元川康政さん、さだまさんいる、から吉原二郎さんがリーダーで、田中敦子もいる、から村上三郎って神破り堂ね、型紙破り、あれもいるし、 それがゴロゴロいてね、みんな20代半ばから後半ぐらいかな。でそれがタピエ・マチュー、今井と僕が一緒に吉原さんの家に泊まって、その吉原さんの家にね、その具体のメンバーが次々に自分の先をかなり大きいのも運んでくるんです、稼いで。でそれを壁に立てかけてね、みんな寄ってたがってね、あれやこれや言って、タピエはねちゃんと座ってその絵を見てね、ふんふんって言いながらフランス語でやるわけ。そしたら僕は通訳してやるわけよ。がマチュー、マチューなんかもう横になって寝そべってね、浴衣着てね、でこう眺めてトイレなんか行って、そしたら村上三郎も白川もね、あのかしまって聞いててね。でもあの時の舞台グループの人たちっていうのも本当に元気でした。だからね、何よりもあの自分たちは大阪のね、まあ若者であって、本当この大阪というローカルなところで活躍してる、しかし日本で最先端であるという自負があるわけよ。でそれに比べると東京の連中は何だと、みんなねあんまりインテリすぎてね、綺麗にやってね、でなんか変な理屈をくっつけてね。
そこはあれですか、やっぱパリで現場見てらっしゃって、これなら通用するみたいなことを、それで具体の人たちに、
サラジローさんパリで見てきたのに比べると、東京のその前衛と言われている仲間たちは、よりこう浅くてね、小さくてね、身をかがめていてね、インテリすぎんだよ。ただ大阪はね、ノンインテリ、アンチインテリ。で、本当はとても頭いい。で白髪 の 裸になって、この絵の上に油を置いて、油をの塊を置いて天井から縄を吊るして、ジャーッと足でかくらん、それから裸で絵の上に滑ったりね、あんなのは東京では全く考えられなかったですね。それから隅くんなんて見て、これはね2メーターぐらい離れててキャンパスにね、こちらからペイントを投げつけるんですね、ね、そパーッと吸ってて、それは結構いいんだ。今井とスミスもパリでそれやってました。今井がそのさっき言った57年の2月の個展をやる前に、僕は彼が制作していたサンフランシスのアトリエを借りてやってたの、大きいところで、そこに一晩付き合いましたよね。で脚立に僕は登ってね見てるわけです。そうすると今井は自分の横3メーター高さ2メーターの、あるいは6メーターと2メーターか、そういうカンバスをね寝せたり立てたり、その時も僕は手伝ったり。でその絵に青い町絵をザーッと描いていく、広げていく。で赤を入れたり黄色を入れたりして、ああ綺麗だなと思って、そうやがて今度その絵にね自分で踏み込んでってね、あのジャクソン・ポロック式にドリッピングをやるんです。黒いエナメルみたいなあれを持って筆に浸して、その絵の絵を向こうからこちらから右から左からジャジャジャジャとこう振るってね、で網の目かけてくるんだ。せっかくさっきまで綺麗でね、青を落としてね、まるで日本列島を宇宙船から見てるみたいだなと思ってたら、それを隠していくわけ。で今度終わりかと思うとね、それを今度壁に立ててね、で赤い絵の具をねパレットナイフにたっぷりとつけて、こちらが走ってってね、シャーッとそのカンパスに投げつけるわけ。それはね見事にフラッと散るわけよ。そういう描き方でした。いちいちそばでこうチェッチェッと描いてこんな眺めたりなんかしないんだ。あれもね面白かったな。でセンスが良かったね、やっぱり色のセンス、それから構図ってないんだな、出す構図だからな、できていくんだ絵が、絵が生きてる。あ、この絵がその時の絵ですけどね、その世界50種類の田中に出した、今私は夜の讃歌と讃える歌で、これなんかもね、ああいう黄色や赤の町絵、緑もある。であの絵にこうシワシワになってるのね、絵の具を置いてから彼はねマッチで火をつけるのよ。そっち絵の具はねチリチリチリと焼けてって、壁面が画面がちょうど なんか昔のあの亀の焼き物 の表みたいになったりしてね、ああいうところも面白かった。であの絵の具の中に砂を入れたりする、時々小石を入れたりする、とデコボコになってね。でこの作品がその50周年の2月の個展に最初に出た時は、あそこに赤い町絵がありますのね、あそこの真ん中に誰かが 展覧会の初日の晩にだよ、タバコを吸ってね、ギューッと押し付けてって、なんかそういうエロチックなとこもあったんですね。なんかそうやってね、で結局でもそれそのままですけどね、まあそんな風にして、だんだんこうできていって、何も初めからこうプランとかね、構図とかね、そんなものないんです。自分 の体を投げかけていって、でどっかでインテリジェンスを働いてる、頭の頭脳を働いてる、それをなるべく押し殺していく。でだからシューレアリズムみたいに自分の中の無意識を解放するとかね、そういうものとも違う。だからむしろダダに近いのかな。
はい、芳賀先生のお話まだまだ続くのですけれども、残念ながら時間が来てしまいました。夜の讃歌という、これ今井俊光の、まあ、傑作と言っていいと思います。その作品がどのようにして出来上がっていったのか、夜の帳の中からいかにその赤の光が入ってきたのか、それが火がついたのかと、こういうなかなか生々しい話まで、今日は聞かせていただきました。で、この項目今回でおしまいになりますけれども、日本美術史の近代とその外部と、そういう名前をつけました。まさに日本の美術が外部と接して、どんな火花を散らしたかと、その生々しい現場というのを今日は、戦後1950年代末のパリを舞台に、その様子を振り返っていただきました。大変貴重なご証言をいただけたと思います。それでは芳賀徹先生、今日は本当にどうもありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。